尾崎放哉作、海。いおりに帰れば将来殺殺、雑草リリ、至ってがらんとしたものであります。芭蕉が弟子の九九に送りました句に、秋の色、ぬかみそつぼもなかりけり、とあります。これは、つれづれ草の中に、よ捨て人は浮世の毛具を払い捨てて、陣打瓶一つも持つまじく、というところから出ているのだそうでありますが、全くこのいおりにも、ぬかみそつぼ一つないのであります。縁を人に立って、身を法外に遊ぶなどと、気取っているわけでは毛頭ありませんし、またその柄でももちろんないのでありますから、時々、ふとした調子で、自分はたった一人なのかな、という感じに、しみじみと襲われることであります。八畳の座敷の南寄りの、か細い一本の柱に、たった一つの背を寄せかけて、その前に、お寺から拝借してきた小さい低い四角な机を一つ置いて、お天気の良い日でも、雨がしとしと降る日でも、風がざわざわ吹く日でも、一日中、朝から黙って、一人で座っております。座っている左手に、これも拝借物というよりも、このいおりに私が入りましたとき残っておった、たった一つの重機であったところの、小さな丸い火鉢が置いてあるのです。この火鉢は、ほとんど素焼きではないかと思われるほどの、瀬戸の黒い火鉢なのですが、その火鉢のぐるりが、およそこれ以上に壊すことは不可能であろうと思われるほど、傷だらけにしてあります。これは必ず、前住の人がタバコ好きであって、鉄のキセルかなんかで、のべつにコツンコツン壊していた結果に違いないと思うのです。まことにご丹念な次第であります。この他には道具と申しても何にもないのでありますから、まことにがらんとしすぎたことであります。この南寄りの一本の柱と申すのが、甚だ軽症の地位にあるので、遥かに北の空を塞ぐ連山を一望のうちに入れるとともに、前へ申した一本の大松と、法供養大師堂の塔の人が、いつも目の前を離れぬのであります。いながらにして首を少し前に伸ばせば、そこは広々と低みの雪崩になって一面の芋畑。そして遠く、戸野小町の一部と西の空の空いているのが見えるのであります。東は例のこのいおり唯一の小さい低い窓でありまして、その窓を通して、虚のごとき海が見え、海の向こうには、島の中の低い山が連なっております。西はすぐ山ですから、窓によって月を称するの便があるのみで、別に大した風情はありませんのです。お天気の良い日には毎朝、この東の空に並んでいる連山の中から、太陽がぐんぐん昇ってきます。太陽の昇るのは早いものですね。山の上に出たなと思ったら、もうぐつぐつぐつと昇ってしまいます。その早いこと、それを一人座って黙って静かに見ている気持ちったら全くありません。私は生来、ことのほか海が好きでありまして、海を見ているか、波音を聞いていると、大抵な脳の中のいざこざは消えてなくなってしまうのです。賢者は山を好み、智者は水を愛す、という言葉があります。この言葉はなかなかうまみのある言葉であると思います。ただし、私だけの心持ちかもしれませんが。一体私は、ごく小さな時から、よく山にも海にも好きで遊んだものですが、だんだんと年を取ってくるに従って、山はどうも怖い。と申すのもおかしな話ですが、親しめないのですな。ことに、深山幽谷といったようなところに入っていくと、なんとはなしに、 体中が引き締められるような怖い気持ちがしだしたのです。ちょうど怖い父親の前に座らされているといったような気持ちです。ところが海は全くそうではないのであります。どんな悪いことを私がしても、海は常に黙ってニコニコとして抱擁してくれるように思われるのであります。全然正反対であります。ですから私は、これまで随分旅をいたしましたうちで、荒れた航海にもたびたび出会っておりますが、どんなに海が荒れても、私はいつも平気なのであります。それは自分でもおかしいようです。よし、船が今、微塵に砕けてしまっても、自分はあの優しい海に抱いてもらえる、という満足が胸の底に常にあるからであろうと思います。ちょうど、慈愛の深い母親と一緒にいる時のような心持ちになっているのであります。私はもちろん、賢者でもなく、智者でもありませんが、ただ、わけなしに海が好きなのです。つまり私は、人の慈愛というものに飢え、貸している人間なのでありましょう。ところがです、この個人主義のこの戦闘的の世の中において、どこに人の慈愛が求められましょうか。なかなかそれはできにくいことであります。そこで、勢いこれを自然に求めることになってきます。私は現在においても、仮量、それが理屈にあっていようがいまいが、または正しいことであろうがあるまいが、そんなことは別で。父の尊厳を思い出すことはありませんが、いつでも母の慈愛を思い起こすものであります。母の慈愛。母の私に対する慈愛は、それはいかなる場合においても、全力的であり、盲目的であり、かつ、他の何者にも負けない、強い強いものでありました。善人であろうが、悪人であろうが、一切衆生の成仏を、その大願を立てられた仏の慈悲、すなわち、それは母の慈愛であります。そして、それを海がまた持っているように、私には考えられるのであります。なお、ここに、海に付言しまして、ぜひとも一言聞いておいていただきたいことがあるのであります。私が、ルテン放浪の三カ年の間、常に少しでも海が見える、あるいはまた海に近いところにあるお寺を選んで歩いておりましたという理由は、いつに前述の通りでありますが、なお一つ海に近いところにある空が、ことさらその朝と夕とにておいて、そこに流れているあらゆる雲の形と色と、それは種々様々に変形し、変色して見せてくれるということであります。もちろん、その変形、変色の底に流れている光というものを見逃すこともできません。これは誰しも承知していることでありますが、海の近くでないと、こいつが絶対に見られないことであります。私は海の慈愛と同時に、この雲という、曖昧もこたるものに憧れて、三年の間、ひょうひょうことして歩いていたというわけであります。それがこの度、仏音によりまして、このいおりに落ち着かせていただくことになりまして以来、朝に夕べに、海あり、雲あり、しかも一本の柱あり、と申すわけで、祝いや時、まさに中秋、海につけ、雲につけ、月あり虫あり、これ年中の人間、公時節という次第なのであります。